77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年12月5日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万
歳。始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか久しぶりよね、金ちゃん、ね、
そうです ね、この間 先々週か、あの、うん、大石知事とのちょっと懇談会がありまして。
元気やった？
お元気でしたよ。またね、台本にない懇談会になりまして、とっても良かったですよ。
良かったね、うん、なかなか会えないもんね。
そうです ね、やっぱりね、ただね、すごくこう近くで話される方なんだなってすごい思いましたね。
どういう意味？
あの、なんていうのかな、こう遠い存在じゃないですか、知事さんっていうと。
まあね、
でも私たちの話をよく聞いてくれる。 うん、近くでね。
へ
え、本当に台本なしで行きましょうみたいな感じでね、打ち合わせと違うことを ね話されたらよかったですよ。
そうよね、
もう、はい、もう同友会近くにね、あのポイントを置いてきました。
あ、よかったね、
はい、楽しかったです、
ね、台本なしっていうのはいいよね。
いいですね、本当にいいと思う、ね、
本当にいいです。トークしましょうよって感じよね。
そうそうそう、本当ですよね、やっぱ本音で話せるが一番いい ね、うん、
ね、
うん、本当です。
さあ12月に入りまして、
はい、
さすがに南国諫早も
本当ね、
寒くなりまして、
本当寒くなりましたね。急に
我が家もついにガスファンヒーターにスイッチを入れまして、
入れました。すごい、
もう春です。
もう春、
スイッチ入れて3秒で春です。
素晴らしい、花咲くでしょ、
うん、
部屋の中ね。
そう、
素敵。
いやー、ガスファンヒーターありがたいです。
いいですね、うん、すぐ温まるもんね。
そう、灯油入れんでいいし、
まあ、うん、ガスが一番いい。灯油入れなくていいのはもう最高。
最高ですね、うん、
最高です。
まあ皆さんも興味のある方は九州ガスへお問い合わせくださいなどと、記念すべき186人目のゲスト様ですが、
はい、
諫早市社会福祉協議会地域支援課課長清水美穂様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。諫早市社会福祉協議会っていういわゆる名前なんで、
うん、
僕も、
はい、
昨年まで、
はい、
市の機関かと思ってた、
うん、
けど、
うん、
法人なんですよね。
そうです、あの社会福祉法人。
社会福祉法人、
そうか、そう 市ではないんですね。
そうですね、
名前がそうなんやけど、
うんうんうん、
社会福祉法人。
じゃあ公務員は公務員でしょ。
いや、だから清水さんは諫早市からの、
そうです、
あ、なるほど、あ、そうか、
出向みたいな感
じ。そうです、
そういう形になるのね、うん、はい、あ、そういうことなんですね。
だからそのうん、社会福祉法人として入社されてる方と、
うんうん、
諫早市役所から出向されてる方が混在してるという。
あ、なるほどなるほど、そうかそうか、そうかそうか、
はい、
はい、
まあ、そんな清水課長様でございますけど。
そうですね、お若い課長様でございます ね、また可愛らしい、美しい、
ね、課長っていう感じではないので、
ガチョーンです。
そうです、どっちかってガチョーンって感じでしょうかね。
みんなわかるかな。
ちょっとね。
学生時代何してたんですか。
そうですね、あの小学校3年生からバレーボール一筋で、
バレーボール一筋
で、社会人になってもずっと続けて いました。
はい、すごい。
バレーボールの魅力は、
そうですね、みんなで一つのボールを追いかけて、
うん、
で、まあ、協力してっていうか、うん、お互いにいいところ悪いところを含めて支え合って、う
ん、はい、
で、まあ、目標を達成するっていうところかなと思ってます。
なるほど、チームワークですね。
かっこいい、
ね、
小学生だと9人制なんですか。
私が小学校4年生ぐらいから6人制にちょっと変わる時だったので、4年生までは9人制の大会がほとんどだったんですけど、はいはいはい、5年生になるとちょっと混在をしてた感じですね、うん、
あ、なるほどね。6人制になるとローテーションがあるでしょ。
そう、あの、ね、そうなんですよ、あの小学校の時にいきなり6人制は大変だったから、
うん、
当時あのバックセンター固定制って今リベロみたいなのが、
あ
の、はい、固定で5人でローテーションするっていうような格好でしたね。
大変だもんね、ポジションがぐるぐる
変わ
る、ね、
そうそうそう、9人制の時はさ自分の、ね、
固定ですね、
固定だから、そこに来たものをすればいいけどさ、うん、こう回ると全ね、いろいろできなきゃいけない、
役割がね、6箇所それぞれに微妙な役割があるわけ
でしょ。そうです、
そうです、そうね、それがねすごいですね、強かったでしょ、
うん、そう、
大会とかも行かれました。
そうですね、あの小学校5年生6年生と、うん、あの全国大会に、
あ、すごい、
はい、
すごい、
出場させていただきました。
すごい、うわ、強いチームでしたね、うん、
なんかもう強いとか、うん、みんなあんまり感じてなくて、
うん、
全国大会が東京であったので、
うん、
ただ単に東京に行きたいっていう、ただそれがみんなのこう合言葉みたいな。
でもさ、もう小学県内、県の代表、市の代表、
県の代表ですね。
でしょう、はい、県でしょう、
県で何位とかでやろう、
県で1位ですね、
1位でしょ、
はい、うん、すごい、
そらすごいよね、
そらすごいですよ、そりゃそりゃ
結構メジャーなスポーツやけん、チーム数多いはずやん。
いや長崎はバレーボールすごい強いですよね。
まあそこそこそう地域で予選会があって、ね、で決勝大会みたいな県大会っていうのがあって、うん、で、まあ、そこで優勝したチームだけが全国大会に出場できて、うん、も一枠しかなかったからですね。
一枠、県一枠で行ったんですか。
素晴らしいですよ
ね。で5年生の時と6年生の時も行ったわけ。
はい、5年生の時はもうベンチ入りさせていただいたって感じです。
それでも2年連続ね。
あ、そうですね、うん、でまあ、ずっとそれから、6年7年連続ぐらいで全国大会に後輩たちも行って。
すごいわ。
諫早市、
いや愛野町出身です。
今は雲仙市になるんです
かね。今は雲仙市ですね。
当時は
南高木郡愛野町。愛野町、
はい、そうかうわ強。
でも県でチャンピオンってすごいよ、ね、
7年もですよ。すごいわ。
もうなんか、ね、朝から晩まで練習してて、当時高速がなかったので、あの熊本遠征とかの時は下道で
行
って
、
夜12時ぐらいに帰ってきて。
うわ、
結構遠征も
小学生レベルすごいですね。
だけどなんか楽しかったです。
まあ楽しかったでしょうけど、すごいわ。
結構大変よ。
親が大変だったと今になって思いますけど、
ね、
本人たちはもう勝ちたいだけなんで、今親になって、あ、大変だったろうなと思います。
いや結構大変。僕もチームお手伝いしてたんで、小学生スポーツ全国大会とか行ってたんで、よくわかります。
競技は何だったんですか。
競技ドッジボール。
あ、ドッジボールね。
スーパードッジボール。
スーパードッジボールすごいですもんね。ドッジボールもね、
もう遊びじゃないのような世界です。
いやね、すごいんだよね。
すごいすごい。
まあ強いチームだった。
まあそんな経験をなさって、現在のそのまあ元々その何らかの形で公務員試験を受けて諫早市役所に、
ご入庁
されるんでしょうけど、これはそのどういうストーリーでこう公務員試験に行き着くんですか。
2つ下の妹がいるんですけど、2つ下の妹の、友達が諫早市役所を受けたいって言って、友達について市役所に願書を取りに行ってるんですね。でその時に、自分もついでにもらっとこうかなと思って、もらって、家に持って帰ったのを母が、見つけて、申し込んじゃったという。私の意思というより、
なんか美穂さんの分もついでに申し込んどこ、
出しとったけん、
出しとったけん
さすが行動力すごい。
すごい緊張するから、練習は何回もしとった方がいいやろって言って、就職試験の練習になるたいって、
なるたいって。
なるほど、
すごいですね。それで受かってしまった。
でもね、受かって、
当時スポーツテストが一次試験であったからかなと思ってるんですけど、
一次試験がスポーツテスト
と、スポーツテストと もちろん教養もあるんですけど、1日目にスポーツテストがあって、ガチンコですね。50メートル走とか幅跳びとか、いろいろボール投げとか。
今はないのかしら。
今は体力テストぐらいだと思いますけど、当時はスポーツテストだったので、まだ現役でバレーボールしてたんで。
あ、なるほどね。社会人、
社会人じゃない、学生で、学生でインカレとか出てたんで、なんで全然、現役に近かった。
へえ、すごい。それは秀でてたんでしょうね。
体力はあるんだろうなって思っていただけたのかなと思います。
もちろん頭脳も面積に決まっておりますよ。
スポーツテストだけじゃないか。だったんですね。
スポーツだけじゃないか。
スポーツ入庁。
体力。
体力入庁だったんですね。
と自分で思ってます。
でもお母様も行動力すごいですね。
すごいですね。
出してみるってすごいわ。
なんか県外で就職されたくなかったみたいで。
なるほど、
ね、
なるほど。大学が、県外でしたよね。
県外 で私長女なので、母としては長女だから家に
行ってほしかった。
戻ってきてくれるんだろうなって。
なるほど。
そのためには、
お母さん戦略かよね。
素晴らしい。
結構すごいんですよ。4つ下の妹がいるんですけど、今妹ももちろん県外の大学に来たくて、大学受かりましたと、で長崎の大学にも受かっとったんですよ、そしたら先に、入学金を払って、もう払ったけいかんばいけんって言って
長
崎にいかんばいけんって、もう入学金払ったけんって言って、県外の大学は 辞退をさせていただくっていう。
素晴らしい。
もう戦略家です。
戦略家
すごい。もう学びました。これは使えますね。
これは使える。
県外流出を防げますね。
でも結果として良かったんじゃないかな。
ねえ、
そうですね。なんか私としてはなんか、うんうん、いい友達仲間先輩方に出会えたので、うん、結果としては良かったんですけど、最初はやっぱりちょっと寂しかったですね。友達は県外にいるし、なんかこう賑やかな街を一回見ちゃったので、なんかちょっと寂しい気持ちはあったんですけど、うん、今となっては良かったなっては思います、
うん、ねえ、お母さんすごい、
すごいお母さん、ね、素晴らしい。
まあ、その市役所の中でもいろんなその課があると思うんですけど、はいはい、どんなこう渡ってこられたんですか。
一番最初就職した頃は、うん、地域振興課って言って町内会長さんとか自治会長さん、はい、あと触れ合い施設なんかを担当する部署に3年ちょっといて、はい、でそれから職員課ですね、はい、まあ、人事とか給与、職員の給与を扱うところに6年半、
はいはいはい、
でそこから秘書室に3年半ぐらいいたんですけど、ずっと管理部門が続いてたんですけど、はい、そこからあの高齢介護課って福祉の部署に移動して、はい、で税に行って、うん、また今回社会福祉協議会福祉部門に戻ってきたっていう感じで、
はいはいはい、
じゃあ なんか今のその社協で課長されてるっていうなんかストーリーが全部つながるよね。今の、
ね、う
ん
う
ん、全部が全て生きてるって感じする、
ね、そうでしょうか、う
ん、いろいろなところでね、うん、3年6年3年すごいですね。
なんか経験はたくさんだ、うん、させていただいたかなと思います、
ね、いい経験だと思いますよね、
うん、
お忙しいんですよね、公務員の世界もね。
そうですね、あ、まあ、だけどあんまり忙しいって思ったことなくって、うん、どちらかというと、まあ、やりがいのある仕事だなとは思っているので、あんまり大変と思ったこと、大変と思うと、うん、本当に大変なことばっかりに着目してしまうから、うん、あんまりなんかそういうふうに思ったことはないです、
うん、そうね、いい面も絶対あるけんね、
うん、なんか楽しいことが一つでもあると、うん、あの急嫌なこと大変なことがでも、うん、あの結構忘れちゃう方なんで、うん、
素晴らしい方をされておりますね。
まあそんなね、うん、清水さんですけど、プライベートの時間って取れてるんですか。
今は子育て真っ最中なので、うん、こう自分の時間っていうのはなかなか取れないんですけど、まあ、だけど子どもの部活動の応援とか、
はいはいはい、
まあ、ちょっと週末だけ主人と一緒に、うん、あの晩酌をするとか、
あ、なるほど、いいですね、
まあ、楽しみかなと思ってます。
お子さんはお二人ですか。
はい、あの二人います。上が中1男子、うん、小3女子、
うん、
小3かちょっと離れてるんですね。
そうですね、
本当ね、部活に行くの楽しいでしょ。
楽しいですね、なんか気合入ります ね、なんしよっとみたいな。
息子さんもバレー部。
息子はね野球なんです。で私スコアがつけれるから、
はいはいはい、
野球のスコアつけれるから、
はいはい、
あんたさっきのはさみたいな書いて、車の中が反省会ですね。
それなんで野球のスコアつけられるんですか。
市役所の野球部のマネージャーをしてたことがあって、あの子供の頃の夢が、あの今は東京ドームだけど、はいはい、昔後楽園球場だったじゃないですか、
はいはい、
そこで働きたかった。
何したかった。
後楽園球場で掃除とかなんかいろんな清掃とか何でもいいんだけど、働きたかったので野球に関わる仕事がしたくって。そしたらプロ野球選手と会えるじゃない
ですか。なるほど。
それも戦略的ですよね。
でスコアもこうなんとなくこう、あ、これは、あ、こう6-4-3の月だなみたいな、なんかそんなのしょっちゅう。
あ、なるほど、プロ野球選手と会うため。
素敵。なるほどね、
なるほどね、今日勉強になるわ。
若い人聞いとったら、あ、そういう道があるんだ。
そうそうそうそう、いいと思う、本当よね、出会うきっかけ。誰かなんかファンがいたんですか、プロ野球。
あ、そうそう、当時は巨人の選手が大好きで、うん、あの親からもらうお小遣いのほとんどをあの週刊ベースボールとか
あ
そういうのに使ってました。
はあ、素敵なご趣味で。
昼休みにあの鉛筆の上の方をこう、カッターナイフでこう削って、うん、ヒットとか、
うん、
わかります、コロコロってして三振とか書いて
野球ゲームショットわけ。
昼休みに鉛筆使ってこうコロコロコロって、はい、 一人でこう黙々と
FM 伊佐谷でもありますね、なんかそんなことがね鉛筆コロコロ
はい、もう鉛筆をフルに活用して
それアウトとかもあるわ
けあります、もちろんもちろん
幸せですよね、
楽しかったですね、
あ野球大好きなんです ね,
ね大好きなんだ、じゃあもう今た楽しくてしょうがないですね、
そう
お子さんの見に行くのね、
楽しい楽しい、
ご主人との晩酌何飲むんですか、
ビール
ビール、ご主人もビール、
は日本酒、
日本酒、あ日本酒、
日本酒、
日本酒珍しいですよね、意外とね、
なんかもともと主人が大学で米、米を専門にしてたみたいで、
ああその科目が、
科目が専門がね、だからまあそういう米かこういろんなこう米を見るのが好きで、でまあ日本酒に合う米とかがね、
はあ、そ困った時は、まあ、あの木の川さん紹介しますから、
ね、分かりました、よろしくお願いします、
就職口現在のお仕事に迷いが出たらいつでも
ぜひよろしくお願いします、だけど米を勉強してて、学生時代その米を一粒一粒数えてたらしいんですけど、今は今っていうか就職してから米の担当したことないって言ってました、
あそんなもんなんやな、いやすごい、その社会福祉協議会ですけど、
はい、
意外と皆さんどういうことされてるのかはご存知ないんじゃないかなと思うんですが、
知らないですね、聞いてみたかった、
そうやろ、
聞いてみた、そういうお声をよく聞くんですけど、はい、あの多分いろんなこうイメージ、福祉って私には関係ないわとかって多分思われてる方多いと思うんですけど、うん、
はいはい、
あの分かりやすく言うといろんなこう生活の中での困りごと、まあ、地域の中でとか、みんながこう住みやすくなるためにどうしたらいいかっていうのを一緒に考えて、その解決に向かって取り組んでいく、まあ、コーディネートをしていくっていうような役割なのかなっていうふうに私は思って、
はい、
あの活動、まあ、仕事をさせていただいてます、
なるほど、まあ、12月の動きとすればどんなことやってらっしゃるんですか。
そうですね、12月1日から歳末助け合い運動が始まりまして、で実は昨日あの小野のふれあい会館で、はい、あの歳末助け合いのチャリティーイベントを開催させていただきました。で多くの方にお見いただいて、まあ、運営する方も、で来場いただく方もみんなボランティアということで、あの募金活動をにあの努めていただいたという感じです。
ねえ、僕もちょっとそのご案内いただいて、はい、ちょっとアンサーだけ見に行ったんですけど、もともとがいっぱい出演されるの、地域のその踊りの人とか、
地域の方が、ね、
歌の人とか演奏される人とかがもうたくさん出てくるんやけど、出演者も募金するんよね。
そう、
なるほどね、
そう、
出演者も募金する、
はいはいはい、
それを見る人も募金する、
はいはいはいはい、
みんな募金するよね。
そうなんですね、いっぱい集まりますね、
面白い仕組みやなと思って、
うん、いいですね。
そうですね、昨日500人ぐらい
お、
ね、
お見えいただいたんですよね、
嬉しいですね、
もう嬉しい、もう本当嬉しいの一言、
ね、すごいですよね、500人、うん、1人1万ずつ募金して500万でしょ。
そうですよ、すごいです、
ね、そんなことはないあのそうですね、お気持ちをたくさんいただいたっていう、
ね、
感じです。
でもなんか優しいですよね、出演者もみんな一人ずつ寄付するんやろ、
う
ん、
そうそうですそうです、
いいですね、そのシステム、
システム ね、
うん、いい、
納得よ ね、
うん、どっちもね、どっちもですもんね、
そうなんです、
もうみんながね逆に寄付ってするって決めてたらいいですよね。
で57回続いてるんですよ、その、
うん、
あ歴史がね、
歴史がある、それがずっと昔から、
毎年、
うん、そう毎年コロナの中でもやりましたって、
いやすごい、57回すごいです
よ。いやその出演者のねプログラム見たけど、何団体ぐらい出る、う
ん、10何団体かな、ね、多いんですよ、でも皆さん、はい、一生懸命練習して本番に備えていただきました、
ね、募金してでも踊りたいんやから
もちろんお金払ってでもって、
そうそう
そう、面白いイベントやなと思って、
それをねこう計画立てられて全部ねするんでしょ、そう、清水さんが、
私がみんなで、みんなで役割を担って、うん、で協力をいただいて、うん、でまあ昨日迎え入れたっていう感じです
。素晴らしいですね、
もう皆さんのおかげです、
うん、だからやっぱ福祉の世界もさ、うん、まあ金ちゃんもぼちぼちやし、うん、私も還暦すぎてさ、うん、考えてみるといつね車椅子になるかもわからんし、目もさ、
うん、
いつまでこう、うん、
あの本当見えるか分から
ない、ね、眼鏡レベルで生活できるかわからないし、
うん、
音もそうやしね、うん、 だからそうなるといつやっぱり自分がっていう状況にはなるので、うんうん
ね、いいですね、支え合って。
そうだからやっぱり社協の人たちあたりと一緒にボランティア参加したりとかね、うん、非常にいいことやと思うけどな。
いいですね。それは誰でも参加できるんですか、うん、
誰でも、はい、大丈夫です。
本当、ね、はい、どんどん参加して皆さんでね、
ね、
あの輪を広げていきたいなと思ってま す、
ね、はい、まあそんな感じで前半ですね、いい感じですよ清水さん。
ああそうですか、めっちゃ緊張してるんですけど、うん、
全然緊張してる感じないけど、
緊張感はないですね、ね、ほぼ勘違い、ね、勘違いですね。
いやいや勘違いじゃない、緊張してる。
さあ後半はですね、いつも月月の第一週は、はい、シネマナビゲーター辻美香さんにお電話してるんですが、
はい、
なんと今日はスタジオにそばにいらっしゃるんで、
はい、
スタジオ入ってもらおうと思ってますんで、皆さんよろしくお願いいたします。
楽しみです。
後半も聞いてください。
僕らはたくさんの奇跡をこの胸に刻むため、愛の歌歌うのさ。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和4年12月5日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は諫早市社会福祉協議会地域支援課課長清水美穂様をお迎えしてお送りしておるところですが、毎月第1週目はですね、電話しちゃうぞのコーナーでシネマナビゲーター辻美香さんにですねお電話をするタイミングですが、今日はたまたまスタジオのそばにいらっしゃったので、はいはい、
そうですね、
そのままスタジオに入ってきてもらいました。
美香ちゃん、
こんにちは。
社長さんいらっしゃいにちょっとお邪魔し話で。
そうね、
ありがとうございます。もう本当に
生美香ちゃんです。
生美香ちゃんですね。
生で映画をご紹介したいと思います。はい、はい、今日ご紹介する映画は今大絶賛公開中の映画母性という映画をご紹介したいと思います。はい、じゃあこれ早速あらすじからご紹介しますね。
はい、
女子高生が自ら命を絶った。でもその真相は不明なんです。まあ、事件はなぜ起きたのか、 まあ、普通に見えた日常と静かに刻み込まれた傷跡、愛せない母と愛されたい娘、まあ、同じ時同じ出来事を思っているはずなのに、まあ、二人の話は次第に食い違っていきます、うん、まあ、母と娘がそれぞれ語る恐るべき秘密、うん、まあ、二つの告白で事件は180度逆転し、やがて衝撃の結末へと向かっていきます、うん、まあ、母性に狂わされたのは母か娘か、この物語は全てを目撃する観客で完成するという、うん、まあ、ベストセラー作家の湊かなえさんの同名小説を映画化した作品で、うん、浪屋雑貨店の奇跡の広木隆一監督がメガホンを取って、奈良タージュの堀泉杏さんが脚本を手掛けた作品なんですね。でキャストは母ルミ子を演じるのが戸田恵梨香さ ん,
戸田恵梨香さん、
娘さやかを長野芽衣さんが務めるほか、うん、まあ、三浦雅紀さん、中村ゆりさん、高畑敦子さんなどが出演している作品なんですよね。で、まあ、この作品今ちょっと話題になってるんですけれども、はい、母と娘の愛情物語なんですよ、うん、で私これ見た時にもう私もちょっと病気で母を亡くしてるので、うん、まあ、ちょっと聞けなかったんですけど、うん、もし実際母が生きてたら、うん、ちょっと母にもちょっと一緒に見てもらって、うん、二人で話し合いたいなと思った作品なんですね、まあ、娘の立場から見る目線と、うん、あと母親になってからの目線っていうのがまたちょっと違うと思うんですよ、うん、まあ、私ちょっと子供は私はちょっといないので、うん、娘目線ですからしかちょっと見れないんですけど、母になった、まあ、娘だった自分と母親になった自分のこう両方の視点でね見るとこの作品ちょっと違うものに見えてくるんじゃないかなと思う作品なんですよ。そうそう、それで、まあ、この母性っていう作品ですね、だいたいこの湊かなえさんがもうこれが書けたら作家を辞めてもいいってもうそう思いながら書いた作品ですって、もう作家を実意欲で書いたこの意欲作なんですよね。でその期待に応えるように、うん、もうそのキャストの皆さんの、ね、演技力っていうのも素晴らしかったんですよ、うん、なのでこれですね、もうあの原作を読んだ方にもぜひ見てもらいたいし、まあ、読んでない方もこの映画を見てからね、うん、ぜひ原作を読んでもらいたいなと思った作品です。
いやこれさ、映画をさ、はい、見に行った時に、はい、CM でさ、はい、数秒間流れたんよね、うわって感じよね、うん、その数秒だけ見ただけでも、
そうそう、だからね正直言ってこれね、あの用意されたこのあらすじなんですね、うん、もうね言えないの、そのネタバレになっちゃうから、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう、だからこれはぜひね前情報をあんまり見入れないで、なるほどね、人の感想とか、
行った方がいい、
見ないで行った方が結構ね、うん、こう投入しやすいかも、自分の感情を投入しやすいかもしれないです
よ。いいですね、娘と行こう、はい、行ってみよう、
ね、そうね、で一緒にね、うん、見終わった後にお茶寝ても飲みながら、うん、この作品についてね多分語れると思うんですよ、
う
ん、
うわ、うん、ちょっと楽しみ、楽しみ楽しみ、
だからこれなんかさ、うん、これまあ好き嫌いあるけどさ、うん、あのソウルメイト的な考え方、
はい、
だからまあ、はいはいはいはい、今世だけ見ると、うん、すごく、うん、あの違和感あっても、うん、ずっと遡って来世以降遡ったこう生まれ変わりを考えていくと、うん、なんかもしかしたらなんかこう糸口があるんじゃないかとかいろいろ考えてしまうな、
奥が深いね、
まあ、奥が深い、
お母さんにしてみると、うん、娘に対する愛情ってね、うん、これでいいのかとかって考えるんじゃないかな、
なんかいろいろ考えそうですね、
そうで後々こう考えると、うん、あ、うちのお母さんはこういう思いで私のこと叱ってたんだなとかね、いろんなこと考えさせられる映画なんですね、これ、はい、
良さそうですね。
ぜひ
ぜひ
娘と、はい、ご覧いただきたいと思います、
ね、これ見終わってね、
はい、
半券握って、はい、オールウェイズ、
いいですねオールウェイズラーメン食べる、
ラーメン、
母と娘です
すりながら、ぜひもう語り合ってほしい、
人生を語ってほ
しいですね、レモンラーメン食べなが
ら、なんかチャーシューかなんかつくんよね、半径持っていくとね、
あ、そうそう、なんかちょっとおまけがつくね、映画の半径って結構いろんなお店でおまけがついたりするから、それもぜひ利用していただいて、
はい、確かに
楽しんでもらえたらなと思います。
深いよね、なんかこういうねヒューマン系は好き、
そうですよね、まあ、湊かなえさんの小説自体が結構 ねヒューマンドラマが多くて、ね、結構考えさせられることが多いので、これも本当ぜひおすすめの一本ですので、
うわ、はい、ちょっと楽しみになってきた
若い子にも見てほしい。
あ、ぜひです ね、うん、はい、見てほしいです。もう今をときめくお二人が戸田さんと、
ね、ね、
長野さん出てますので、うん、ぜひご覧いただきたいと思います。
ね、はい、ね、清水さんいかがですか、母性。
いや、あるかな。
いや、ちょっと残っとると思うよ。
それが分かる、気づけるかもしれません。
そうですね、ぜひ、うん、まだ娘ちっちゃいですけど、
ま、ね、一緒に ね、あ、いいかもですね、本当ね。
と幼少期のね、やっぱり娘時代の時からもずっとそのお母さんの愛情とかっていうのもテーマになってるので、よかったら、はい、
うわ、
だからその、まあ、その前世では逆やったりするんよね、立場が、
立場が、
うん、
いや、
いや違う、そうそう、前世的な考え方すると、
あ、親子が逆だったりとかね、
う
ん、
そう、逆だったりとか、うん、あの、ね、別の役割だったりするという考え方もあるよねっていうのが僕は好きで、結構その手の小説は読み漁るんですけど、
うん、
なんか不思議な空間っていう
か、ね、母性ってね、なんか永遠のテーマというか、
うん、ね、
女性だけじゃないじゃないですか、うん、母性って、
そう、
ね、ね、母だけじゃなくて、
やっぱり親としてのね、うん、男性の、
そうそうそうそう、
うん、なんか愛情表現もね、いろんな種類があってさ、はい、
そうですね、みたいなね、本当ですね、愛情表現しないと、
わからないっていうのもね、そういうところもあるし、
あるね、
そうですよ、じゃあ表現しないとわかりません、愛情、
そうそう、もう本当ね、今週も美香ちゃんありがとうございました、
ありがとうございました、
また引き続き、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
シネマナビゲーター辻美香さんでした。
いてやれるんだろう、もしも僕が象のようにでかい耳を持っていたならば。
社長さんいらっしゃい。
さあ、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、清水さんにお伺いしたいのですが、まあ、どんな思いで今の役割、今の自分を続けられていますかという、まあ職業的には諫早の市役所という公務員でずっと来られていて、ね、はい、もうかれこれ何年ぐらい、
32年目になります。
32年間、途中辞めることもなく、
辞めることも
続いて、
まあ、続いている
のはなぜでしょう。
なんかこう人の役に立てる喜びっていうか、
うん、
あなたと会えてよかったとか、追ってくれて、まあ、よかったとか、うん、そういうこうお声を聞くことがあったから、うん、続けてこれたのかなとは思います。
あなたと会えてよかったっていう場面がやっぱり役所の窓口であるんですか。
なんかやっぱりこうなかなかこう市役所に行こうと思って行こうと思わなければ行かない場所だと思ってるんですね、
はい、
で、まあ、用事があって来られてる方なんかが、うん、まあ、お話をされていく中で、
うん、
あの心の中のモヤモヤだったりとか、うん、困りごとなんか、
うん、
がなんかこう解決まで行ったのかどうかは分かんないんですけど、
うん、
話したことでなんかすっきりしたとか、
うん、
前に進めそうだとか、いうことが言ってくださって、
うん、
で気づかせてくれてありがとうみたいなことをやっぱり言っていただいたときに、
うん、
私でもできることはあるんだなって、
うん、
私でもあの人様のお役に立てることがあるんだったら、
うん、
まあ、それを一生懸命やっていこうっていうふうに思ってますし、そうありたいな、とこれからもありたいなっていうふうに思ってます。
なんかそれはいろんなその科を、3年おきぐらいに、うん、
はい、
それぞれの科でそういう場面がやっぱり、
うん、そうですね、そうですね、その時その時でそういう場面がやっぱりあって、うん、まあ本当になんかこうなんていうんだろう、行き詰まってらっしゃってね、なんかこう、うん、方がおられたんですよね、うん、である日電話がかかってきて、
うん、
清水さん今日おるねって、
うん、
いやいますよって言ったら、とにかく追ってくれんねって言って、うん、で あのその時私納税課にいたんですけどね、うん、あのダブルワークしてお金貯めたけん、うん、こいで人生やり直すけんって言って、
うん、
で会えたけん、そがん思えることなったって言ってくださった時に、うん、そんな言っていただくほどはないんだけれども、きっかけになったのであれば嬉しいなと思いました。
その税金が溜まってた人、
うんね、そうですね、
やっぱりそれを断ち切れたというのはすごいですよね、
うん、あの理由があって、多分原因は他にあった、うん、払いたくても払えなかった、
うん、
その払いたくても払えなかったところがなんかこう自分の中で解決できられたんだ、なんとかしようという気持ちになられたんだったんだろうと思うんですね、
うん、
で、まあ、そういう出会いに感謝だなと思って、
すごい
いいですよ ね、そういう経験ができてるっていうのが ね、そういう、まあ、高校生とか中学生にも聞いてほしいよ、こういう話はね。
いや本当ですよね。
だからなんか生活の安定だけで公務員狙ってる子結構多くて、違うよねっていうのはやっぱ聞いてほしいよね。
そうですよね、
なんか本当になんて言うんでしょう、こう 見返りを求めないというか、営利を求めないからこそできる、
うんうんうんうん、
ことってあるのかなって、あの純粋にその人のことを思ってい
いですね、
なんかこう、うん、寄り添うことができる仕事なのかなって、ね、だけど、まあ、そこに甘んじてね、なんかこう、うん、もういけないし、
うん、
どんどん時代に合ったやっぱり対応の仕方っていうのはこれからも勉強しつつやっていかなきゃいけないなとは思ってます、う
んね、
素晴らしいです
。すごいな。あの打ち合わせの時に、
はい、
市役所来てもらったら必ずお土産を持って帰りたいって、うん、お土産って何、ね、って、ね、伺いましたけど、
はい、そうですね、うん、お土産っていうのはその品物じゃなくて心だと思ってます、
うんうんうん、
だから来てよかったとか、うん、会えてよかったとか、うん、あとその情報、その方にとっていい情報であったりとか、うんうん、あのお土産の種類はそれぞれ違うとは思うんですけど、
うん、
心を届けたいなと、それがお土産かなと思ってます。
うわ、すごいな
ちょっと
ね、情報の問題でもさ、
うん、
市役所の情報って結構難しくて、
はい、
取りに行かないとなかなかね、
う
ん
うん、そうですよね、
分からんけど、こんな、うん、こんなことありますよって教えてもらったら嬉しいよね。
いや、なんか相談に行ける感じがしますもんね、清水さんのお話聞いてたら。
ありがとうございます。
気に入っていいとかなって思いますよね。
独立したら清水か
いいかもしれん。清水か欲しい。
これからどうですか、その未来的には、清水さんとしてはこんなことやってみたいっていうのはありますか、
う
ん、
あのやってみたいっていうより今の気持ちをずっと持ち続けていたいし、ただその時代ってずっと変わっていくわけで、はい、その時代にこうあった、
うん、
だけど自分のこうポリシーというか、うん、あれは忘れずに、
うん、
まあ働けるところまで働きたいなと思ってます。あの必要と言ってくれる人がいる限りは頑張りたいなと。
なるほど。勤め上げたら何か楽しみに残してるんですか。
あ、残してます、主人と一緒に、夏と春甲子園球場で一日中野球を見て観戦、うん、
もう何も考えず、時間も気にせず、
何も気にせずに、
ね、
もう朝から晩まで野球見て、
うん、
もうヤジ飛ばしながら、
ヤジ、うんうん、も飛ばすんですか。
そうそう、行けとか言いながら、
行けとか、ね、
言いながらね。だけど最後はこう、うん、なんて言うだろう、すごい満足感というか、うんうん、もう涙も流しつつ、
う
ん、
そうですよね、
なんかそういう日が来るといいなって、うん、あの主人とも話してます。
素敵な夢、
いいですね、
夢っていうよりすぐ叶いますね。
それ勤め上げんでもいけそうな気がするけどな、
ね、うん、そんな気もする。
いや、今子供のことが大優先なんで。
あ、ね、あ、そうかそうか、もうちょっとね、小学校3年やったらね、
野球の部活忙しいですよね。
そう、もう子供が今、ね、一番、あの、うん、仕事と子供が今大優先なんで、
う
ん
う
ん、
そうね、
自分の時間はその後でもいいかなと思ってます。
うん、下の娘さんがね、ここ行き出す頃にはもう随分楽になると思います。
そうですね、
ね、そしたらもう勝手に行けるから、
は
い、うん、行っていいよって多分言ってくれるんじゃないかな。
楽しみです、もう何よりの楽しみです。
素敵ですね。
素敵な夢ですね。
ありがとうございます。
甲子園球場、ね、いや分からんでもないよ。
いやなんか分かる。そのほらいっぱいあるじゃないですかね、甲子園って言ったら、うん、感動もあり、うん、涙もありね、劇もありね、なんかさそれいいですよね。
生で見てみたい。あのテレビをブラウンカウンターで、あのね、画面からじゃなくて、うん、その場で一緒に感動もしたいなって
。あ、僕は大阪大会の準決勝みたい、うん、
最後の
最後の4強、
はい、なんかさすごそう。それ
もうずっと見とって飽きんのはないかな
と。お、確かにね。ね、
さあチャイムが鳴りまして、番組残り3分ですけど、ラジオいかがでしたか。
あ、なんか楽しかったです。
あ、よかった、
うん、緊張してたけどって勘違いって言われたんですけど、最初は本当に緊張してたんですけど、す楽しかったです。
うん、1週間ぐらい前から言ってましたもんね。
はい、緊張緊張緊張
って。そうなんですか。いや全然それは感じませんでしたね。
いやいや素晴らしいね。
いやもう市役所のね観念が変わりましたね。
そうね、
心があったわ市役所に。
そうそう
ありがとうございます。
いや僕らもあの1年前にね NPO 法人作ったことがきっかけで、はい、清水さんとも出会い、
そうですね、
社会福祉協議会とも出会い、うん、ね、いろんなご縁がつながって面白いですね。また今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ次週ですけど12月12日ですね、はい、記念すべき187人目のゲスト様ということで、はい、今度は島原からですね、はい、まあ、私も金ちゃんも太田局長も一緒なんですけど、うん、中小企業家同友会島原支部からお越しになります、
はい、
飯田製菓有限会社代表取締役飯田博美社長様にですね、
はい、
お越しいただくようになっております、
はい、またいいお話が聞けますよ飯田さん。
このね農業の世界です、
うん、そう
近代農業、
うん、
ああそれこそほらね、ご主人もそういった関連のお仕事をお伺いしてたんですけど、はいはい、本当島原農業、ね、面白いですよね。発想が
面白い、うん、楽しみですよ。
やっぱりこう人の育て方みたいなのがすごくて、うん、面白いね。
いや面白いです、
お楽しみにということでございますけどね、さあいよいよお別れのご挨拶でございますけど、心の準備はは
い
大丈夫でございます。
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 はい、
楽しみでございます。かなり期待したいと思います。さあということでお別れのご挨拶をしましょう。諫早市社会福祉協議会清水美穂様もご一緒に、せーの、
また来週。
新道町の社会福祉協議会にも遊びに来てね。
バイバイ。駐車場広いしね。
そうですよ、ぜひ来てね。
小さなつぼみが空へ開いてく。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ美味しい贈り物、パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
私も幸せになるの、いつか私も幸せに。